ね。彼は私に言った、恐るな、ダニエル。あなたが心を定め、悟ろうとし、あなたの神の前でひるくだろうと決めた、その初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだと。ダニエルは自分の心を定めたのです。ダニエルの心は目的に集中されきっていたのです。コリント第2の手紙の中一章326ページになります。コリント第2の手紙中一章2節に、パウロの当時の信ずる者に対する心構えを知ることができるのです。人々は心を開いて信ずることとは確かに素晴らしいけど、信ずるものは用いられなければ、結局そういう信ずるものは悩みの種となります。コリント第2の時も注意書2節に、というのも私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を正直な所長として一人の人の花嫁に定め、ここ同じ言葉出てきます、定め、キリストに捧ぐことにしたからです。結局信ずる者は主に用いられなければ、身を結ぶ者とならなければ、中途半端だとパウロは分かったのです。お聞きさのように定まらない心ではなく、主の目的に思いを定めた心を主は祝福してくださいます。我々信ずる者がめいめい主を頭とする生きる神の教会であるとの近くを持って集まり、心を定めて祈るなら、手の窓が開き祈れば豊かに聞き届けられるのです。心を定めることとは、一つのはっきりとした目的を持つことです。初代教会の特徴とはそういうものだったでしょう。例えばコリント第1の手紙の9章をちょっと見てみましょうか。302ページです。パウロの証にもなりますが、9章の24節から、競技場で走る人たちはみんな走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。もし投球をする者はあらゆることについて知性します。彼らは口をかむを受けるためにそうするのですが、私たちは口ないかもを受けるためにそうするのです。私はする心を定めた証拠です。ヒープー書の著者は次のように書いたのです。404ページになりますが、404ページ、ヒープー書中2章の1節になりますけれども、中二章の一節、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。続いて読むと、主から目を離さないことの大切さ、イエス様のことを考えることの必要性についても書く記されています。 ダニエルの忍耐も、まあ、強調されています。七章の、ダニエル書に戻りまして、ダニエル書の七章、もう一回中二、中三節読みます。彼は私に言った、恐るなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前で減るくだろうと決めた、その初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたが、すぐに第一の君の一人ミカエルが私のところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだとあります。まあ、ダニエルは心を込めて21日間、まあ、3週間主の御前に祈り続けたのです。まあ、一つの問題のために21日間祈るということは決して簡単ではないでしょう。まあ、我々の場合は一体どうでしょうか。このような祈りを捧げたことがあるなのでしょうか。主の御前に一つの問題を携えて、ほんのしばらくの間祈り、すぐに立ち上がってしまう。だから何も祈りの答えがありません。ダニエルは忍耐深く一つの目的のために主の御前にとどまり続けたのです。祈り続けたのです。忍耐深い祈りをもってして初めてダニエルのように素晴らしい経験をすることができるのであります。アブラハムについて聖書は似ていることを言っています。アブラハムという人は創世記の18章22節によると、主の前に立っていた。アブラハムはまだ主の前に立っていたと創世記18章22節に書かれています。結局彼は祈り続けた。ちょっとだけ親戚であるロトのことをよろしく、そういうことではなかったのです。わがままな自分勝手な道に行った親戚のために彼は祈り続けたのです。まあ、結果は19章22節に記されています。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。まあ、彼の祈りを、彼の捧げられた祈りを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせたとあります。忍耐を持つこと、祈り続けることが要求されています。そして前に読みましたダニエル書の七章中二節に、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその日からと書かれています。へりくだろうと決めることこそが大切なのではないでしょうか。まあ、これこそが、まあ、節制を意味します。まあ、これはダニエルが己に打ち勝ったその戦いを表しています。ダニエルは自分の考え、自分の意思、自分の感情に負けずにそれを克服したのです。三節に書かれているように、満三週間私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかったとあります。まあ、ダニエルがいかに節制したかが書かれています。ダニエルは少しの自分に益することをも考えないで全てを主に捧げたのです。御霊が我々を支配してくださり 私たちがただ一つ主の目的をなさんとする熱意に燃えるようにしてくだされば本当に幸いと思います。前に読みましたようにパウロは投票する者はあらゆることについて知性します。彼らは口のカムロを送るためにそうするのですが、私たちは口ないカムロを送るためにそうするとあります。またダニエルの確信についてもこの中二節に書かれています。ね、減ることだろうと決めたその八目の日からあなたの言葉は聞かれているからです。まあ聞かれていると確信することは最も大切なのではないでしょうか。結局はあなたの言葉は聞かれたということです。ダニエルは不確かなことのために祈らなかったのです。彼は主の御心を知っていましたし、祈りの通りに主は成してくださることを信じて待ち望んでいたのです。祈りが主に聞き届けられるには、このように主の御心を知り結果を期待し確信することが必要です。主の御心を知っていなければ何をどのようにしていいのっていいか分かりません。もし私たちが主の言葉によりその御心を知るならば、それは我々の力となることは間違いない。主の一番大切にされる使命は結局我々の祈りなのではないでしょうか。すなわち私たちは信ずる者として主と共に働くことこそが大切です。私たちはダニエルと同じように主は何をなさんとしておられるかを知っているなのでしょうか。もしそれを知るとダニエルに襲ったような悪の霊の働きの攻撃も身近に感じるようになるのです。私たちは何かあればよく、まあ、人間だけを見るのです。これはもちろん決して良くない。背後に悪魔は働いている。全部めちゃくちゃにしようと望んでいる。主の御心を知った者は悪魔の攻撃の目標となります。パウロも同じことを経験しました。悪魔はパウロを集中的に責めました。例えばコロサイ書の4章に次のように書かれています。361ページになります。コロサイ書4章の2節3節目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私のためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語るように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。まあ、証しできないように。主を紹介できないように、からは牢に入れられるようになったのです。からは入ったとき、悪魔は嬉しくなったでしょう。もう。目的を達した、もう彼は何もできなくなる。けども私たちはみんな知っていることは、彼は刑務所の中で一番祝福される働きをするようになりました。彼の刑務所の中で書いた手紙は考えられない素晴らしい宝物であるからです。けどもパウロはここでたゆみなく祈りなさい、祈ってくださいと書いたのです。はじめに読めましたテサロニケ第一の手紙もう一回読んで終わりましょうか。364ページです。364ページ、テサロニケ第一の手紙2章の18節です。それで